はい、それでは50章に入ります。はい、今この49章でこのメシアの働きを、キリストの働きをですね、見ていきましたが、そのメッセージというか、この主が慰めの言葉をかけられているんですが、そのメッセージにまだ応答できてない、彼らのこのイスラエルたちの姿がこう出てくるんですね、この50章において。で、それで、この神様が、この語りかけておられるのがこの50章になります。ですね。主はこうおっしゃられる。あなた方の、母親の離婚状はどこにあるのか。私が彼女を追い出したというなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の罪、背きの罪のために、あなた方の母親は追い出されたのだと。こう言ってますが、今イスラエルがその罪の中にあるというか、虐げられている状況の中に、あることについて、彼らが、自分が神から捨てられたんだっていうね、こう思いをこう持っているわけなんですけれども、そこで、ちょっと待てよと、こう神様おっしゃってるわけ。この離婚状っていうのは、この立法にも書いてますけれども、何か気に入らないことが、夫が妻、離婚状を出しなさいというですね、この言葉がね、立法にあるんですけれどもね。で、実際に私が離婚状をあなた方に出したというなら、それを持ってきなさいと、こう言ってるんですね。で、問題は、私があなたを捨てたのではなくて、あなたが勝手に罪を犯して、自分が私から離れていったんでしょうという話をしてるんですよ。で、これね、もう本当人間共通の課題で、神が愛だったら、なんでこういうことが起こるんだとかですね、なんで例えば人を地獄に送るのだと、神が愛だったら、なんでそうやって地獄なんだと、こういう議論っていうのはよくある話ですが、これね、もともと勘違いですよと、あなた方はという話をしてるんですね。勝手に自分の方が罪を犯して離れてって、地獄に行くにしても、自分がそっちを選んでるんですよね。神がいないところに行きたいと言ってるから、神がいないところに連れていくわけであって、その自由意志を尊重しているにしか過ぎないんですね、神様はね。でも神様の願いっていうのはそこにはなくて、彼らが、この戻ってくるということにあるわけなんです。で、次いきますか。2節に行きますと、なぜ私が、来た時、誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くて贖うことができないのか。私には救い出す力がないというなら、ないというのか。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくなって臭くなり、渇きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒布をその覆いとするということですが、ここでもう一つの問題があります。何か、例えばバビロンに今彼らがいるという状況が、神が何もすることができないのかという問いかけですね。神が何でしてくださる、無力なのかと、ね、こういう問いかけをしているわけなんだけれども、ちょっと待てよと。あなた、私を呼び求めたことあるかいって話です。これもよく大きな問題としてあってですね、これ人間共通の問題です、もう一つね。で、それは、あなた方の祈りが、あなた方の、なんだっけな、願ってないからだと、祈りが聞かれない すごい単純な。で、神に近づきなさい、神は近づいてくださるって、近づいてもいないと。ですね。 多くの問題がそういうことです。だからいろんなものに、例えばすごい簡単な、ね、あのお話だったら、例えば風邪ひいた時にね、あのまあ薬を飲むわけですけど、飲んでいいんですけれども、神は風邪さえも治すことはできないのかってね、まあ、これすごい簡単な例として話しますよ。祈ったのって、祈ってないって。本当に心からこの叫んで祈るっていうことが少ないですね。祈りが足りないんですよ。その祈りって言っても、その何て言うのかな、こう表面的な祈りはしてるかもしれない、儀式的にね。そのでも心から叫んで主よって言ってるかどうかっていうことになると意外にしていない。でもう一つはですね、なんでそのバビロンの中にこのいるのかどうかっていうと、それは神が無力だからじゃなくて、神がそうさせているからなんです。ネブカデネザルのことを私のしもべとも神は言われたんですよね。で神様は力強い御手を持って語りかけておられるわけですね、そういうことを通して。だけど多く人間はどうなってるかっていうと、なんで神は愛なのにこういうことをするんだと、神いないじゃないかって言うわけです。いや違うよと、あなたがもう肌に触れるように、もう取り囲まれている環境そのものが神が作り、その主権の中でお作りになってるんだと、だから呼び求めたら私は答えるよって、すぐにでも答えるよと、でこのようにこうおっしゃっているわけなんですね。まあ、結構難しいです。神の主権を受け入れるのってね、主権ってね難しいですよ、神の主権。特に今の時代、人間主権がもうヒューマニズムっていうか、まあ、人権とかが偶像視されてますから、この神の主権っていうのがなかなかわからないけれども、ある牧師もいいメッセージ、なんか一昨日か、3日ぐらい前にこうラジオで聞いたらいいメッセージしてましたよね。なかなかイエスが主っていうね、主の意味がわからないよってこう言ってたんですね。この主っていうのはいわゆる主君のことなんですよ、主権のことなんですよね。でもここは共和制っていうか民主主義っていうか、アメリカもそうだし日本もそうですけれども、国民主権だしなかなかわからない。だから王政の方が逆にわかるですね。タイとか行ったらすごくわかるし、王というのはどういう存在なのかがわかる。だから主権がわからないんだけど、本当に、この神は、何でもできるよと、で何でも使ってそのご自分の栄光を表そうとする、神が自分ご自身がおられることを知らせようとしていると。バビロンにいるっていうのは神がいない証拠じゃなくて、神がいる証拠なんですよ、ということにもここで言っているんですね。だから荒野とすることができるんだよという話なんですね。干上がらせることもできる、後悔もそうですね、干上がらせることできる。で次に4節で、神である主は私に弟子の、舌を与え、疲れたものを言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を聞かせて開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた、私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。この再び主のしもべの予言が出てます。先ほどは矢筒の中に矢を隠したと、いうこのご自分の言葉を、剣のような自分の言葉をですね、この矢の中に隠して、そして本当にこの寄り添う、弱いものに寄り添う形で立ち上がらせることができるように、その言葉をお持ちになったというそのしもべの姿がありましたけれども、ここではさらに発展して、この弟子の舌、つまりこのイエス様ご自身が、このメシアご自身がですね、この弟子のようになられてですね、この御言葉を、神の言葉をですね、受け取って神から聞いていく姿がここに書いてあるんです。最初の方にイエス様ご自身が朝ごとにこの父なる神から、だから父なる神から本当に祈られましたね。イエス様は退かれて山に行って祈られたって書いてます。で神から言葉を聞いて、神の御子、神ご自身であるにもかかわらず、しもべの姿をとってですね、なんと弟子のようにこう道から聞いて、それを行ってって、ご自身を捨てになっていくという道を選ばれたわけなんです。 というのがここにあって、耳を開かせるっていうのは神の声を聞くっていうことだけじゃなくて、もっともう一つ神の律法の中に、奴隷はこの耳タブに切り、なんだっけ、あの通すっていうことが出エジプト記の確か1章ですね、あの、実会の後の話ですね。でそこに、この自由あの7年経ったら奴隷っていうのは自由にされるけど、一生涯、この私はあなたのしもべになりますと、奴隷になりますと言って、そしてこの霧を通してこの張あの木につけられるって、それを、もうここに本当にもう主人のものとなったということを表す儀式を行うわけですよね。それをも表してます、ここで。だから人たちは自分をしもべと言ってました。イエス・キリストのしもべと言って、しもべという言葉がデューロスっていうギリシャ語が使われてるんですけれども、このローマ社会の奴隷制度の中でも、この奴隷制度の中にも階級があって、下の方のガレー船をこう漕ぐような奴隷ですね、うん、私はイエス・キリストの奴隷だって言ったんです。でそれと同じようにここでイエス様ご自身が弟子の下になって、でそして御言葉をお語りになるときにですね、その方が報いが与えられないだけでなくて、ひどい仕打ちを受けるっていうのがここに書いてあるわけです。何かというと、この打つ者がいて、ひげを抜く者がいるわけです。侮辱されるんですよ。でその時にこれは神が行われていること、父なる神が行われていることであって、弟子もそうですけれども主人が行うことは、その通りその道を歩むわけでしょ。イエス様も同じように歩んだんですね。この、何かこう裁判が判決が出ても逆らうことをしなかったわけです。ユダヤ人からの判決を受けました。あなたは死刑だという判決を受けて、でその時に打たれましたけれども逆らわなかったんです。甘んじてその迫害を受けたんですね。ちょっと待ってよ、正しいんだからちゃんと訴えなければっていうのが私たちの論理なんです。しかしイエス様はその逆を行われたわけなんです。ひげも抜かれてと、頬も任せましたよね、覚えてますか、ね、殴られましたよね。7節です。しかし神である主は私を助ける、それゆえ私は侮辱されなかった、それゆえ私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。私を義とする方が近くにおられる、誰が私と争うのか、さあ裁きの座に共に立とう、どんな者が私を訴えるのか、私のところに出てこい、見よ神である主が私を助ける、誰が私を罪に定めるのか、見よ彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。イエス様はですか、尊厳をご自身の尊厳を保っておられました、この心の中で。で、義とする方が上におられると、神、父なる神ご自身ですね。今この罪人として定められてますけれども、神にこの今されている、この受けている仕打ちをですね、その裁きをお任せになったんですね。こういう祈りしていいんですよ。私たち復讐をしてはならないと教えられています、キリスト者ね。その時に復讐がないって意味じゃないんです、神が復讐するということなんです。神に復讐を任せるんです。不満もそうだし、いろんなことね、不満持っちゃいけないって神様言われてないんです。詩編を読めば不満だらけです。問題は不満を神に持っていかないという、神に心配を持っていかない、神に訴えを持っていかない、神に復讐を持っていかないっていうのが問題であって、それ自体がないってことじゃないんですね。イエス様ご自身が実は十字架につけられるときに、その裁きを父なる神に持って行かれたわけなんです。で10節です。あなた方のうち10 10節でいいですよね、あなた方のうち誰が主を恐れそのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き光を持たない者は主の皆に信頼し自分の神により頼め。身をあなた方は皆火を灯し燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こりあなた方は苦しみのうちに伏し倒れると。この主のしもべに聞き従わない者たちが暗闇の中にいるとこの言っているわけですね。で、主は神を信じなさいと勧めておられるわけなんです。そして自分で自分の中に火を持ってそれで燃やされてしまうという、先ほどと同じですね、自分が行ったことに対する報いを受けるのであるわけなんですね。苦しみのうちに失われる。これがイエス様のその受難、この苦しみの姿、これを思うことなく無視し続ける者たちの行く道であるということです。で、これがこの拒む者たちに対する言葉であると同時なんですね。51章からは義を求めていく者たち、このイエス様のこの道に従って行く、そして神からの義を求めていく者たちに対する慰めが書いてあります。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方の産んだサラのことを考えてみよ。次ですね。どこだっけな、
私が
彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し彼の子孫を増やしたことを、ということで、義を求めていく。義に上乾く者は幸いです、その人は満たされるからですと神様、イエス様が言われましたけれども、そういうものは聞きなさいと。約束があるよって。どんな約束かって言うと、あなた方の切り出された岩っていうのは、つまり父祖、ユダヤ人がユダヤ人として出てきた元になったのは誰かと言ったら、アブラハムとサラであります。ですね。そしてアブラハムとサラがこの祝福をされました。約束通りに祝福されました。不妊であったにもかかわらずイサクを与えられましたね。それと同じようにアブラハムの信仰に習っている者たちは、この異邦人であってもローマ書の4章に従うと、この祝福に預かるんだよと。だから義を求めていきなさいと。この困難があって神を拒む時代に生きていてもですね、この50章に見られるようなね、生きていてもですね、必ず祝福がこのあるよと。だから3節で、誠に主はシオンを慰め、そのすべての海峡を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがあると。シオンが廃墟になっているけども、このアブラハムの子孫に約束されたように、本当にこの荒野がエデンのようにされるとね、言っているわけですね。で、このバビロンによって廃墟となった人たちにとってはこれ夢物語ですよ。けれども、そのようになるんだというこの信仰を持っていくわけなんですね。私たちも同じですよね。この世が廃墟のようになっていても、荒れていても、必ず御国が来る。だから祈りなさいと、御国が来ますようにと祈りなさいと言われているわけです。そして4節で、私の民よ、私に心を留めよ、私に耳を傾けよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ、教えは私からで、今4節ですね、私は私の公義を定め、国々の民の光とする、私の義は近い、私の救いはすでに出ている、私の腕は国々の民を裁く、島々は私を待ち望み、私の腕により頼む、目を天に上げよ、また地の下の地を見よ、天は煙のように散り失せ、地も衣のように古びて、その上に住む者は舞踊のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義はくじけないからだと。ここで神様が、義はこの無に変えることはないと、私はね、これ私は正しい正義の神だけれども、その正義がこの 満たされることなくね、虚しくこの世が続くことは決してないんだよと教えてるわけなんです。で、公義を定めて国々のための光ってね、これさっきイエス様ね、メシアがそうなると国々の光となると書いてありましたけれども、義が近いという言葉大事ですね。義が近いよ、義を待ち望みなさいと、必ず義とされるよと。今は信仰によって義と認められてますけれども、具体的に実際にその救いが完成するときは近いんだよと。で、パウロもこの救いが近いよと、この前よりももっとこの、夜が、夜明けが近づいているよというふうに話してるんですね。待っていなさいと。で、腕って話が出てます。神様の腕っていうのは、これは出エジプト記の時にね、エジプトから彼らを救い出したあの力強さですよね。それを表しているわけですけれども、それをもって、この国々の民を裁く時が来るんだよと。で、この地が、天と地が、この亡くなる時が来る、このなんだっけ、散り失せてね、衣のように古びる時も来るけれども、しかし救いは残るよと。だから地が過ぎ去っても、天が過ぎ去っても、私の言葉は変わることはない、過ぎ去らないよと、イエス様がおっしゃったこと。そして、義が、正義が宿る、新しい天と新しい地が、このあるよということは第二ペテロの3章にも書いてありますし、必ず救いが、この来るんだよと、こう言ってるわけですね。で、7節、義を知る者を心に、私の教えを持つ者よ、私に民よ、私に聞け、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな、シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす、しかし私の義は常しえに続き、私の救いはいよいよに渡るからだと、ここでも励ましを与えてますね。そしり、罵り、くじけちゃいますね、恐れますね。どうですか、私も正直がっかりすることを、そうですね、去年今話しながら思い出しているある出来事がありまして、完全に未信者の方ですけれども、ちょっと話したらね、もうボロクソに言われましてですね、しばらくクリスチャンになったばかりの時っていうのは、結構落ち込んでる時が多かったんですけどね、まあ結構、免疫ついてると思ってたんですけどね、久しぶりになんかがっかり感が来ましてですね、人のそしりを恐れるな、彼の罵りをくじけるなと。神が裁かれます。で、今イエス様が義であるというね、イエス様こそが道であるということは、必ず常しえに続くよと、救いは常しえなんだよということが、この8節に書いてあるわけなんです。で、次から9節からですね、覚めよ覚めよと、エルサレムに対して、このイスラエルに対して目覚めなさいって、覚めよ覚めよっていう言葉だから、落ち込んでしまっているエルサレムがあるわけなんですね、に対して立ち上がっていきなさいという、その慰めと励ましのこの言葉が続けて書いてあります。覚めよ覚めよ、力をまとえ、主の御腕よ、覚めよ、いにしえの日、昔の日か、いにしえの世のように、ラハブを切り刻み、竜を、刺し殺したのはあなたではないか、海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか、主にあがなわれた者たちは帰ってくる、彼らは喜びを歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてき、悲しみと、嘆きとは逃げ去る。あ、すいません、このサメよサメよですね、こう言っているのは、実はこの、残された民の方ですね、このユダヤ、このイスラエルの残された民、なぜかというと、力をまたい、主の御腕って、これはキリシメシアご自身のことを言ってるんですね、主ご自身っていうか、メシアって言ったらいいかな。で、あなたが今、力を持って治めてくださいって話をしてるわけです、救い出してくださいって話をしてるわけですね。かつての、この、エジプトに対して行われて、この海とこの大いなる淵の水を干上がらせっていうのが、あれですよ、航海を渡ってる話ですよね。それを行ってくださいと。で、このラハブっていうのは竜って言ってますけども、で、この、エジプトがラハブっていうニックネームがついてたんですね。で、これが竜とも言ってますけれども、興味深いんですが、非常に興味深い。エジプトの背後に働いていたのは、悪魔だということはよくわかります。ですね。竜って言ってますけども。 あのパロが行った尋常ではない固くなさで、イスラエルをの男の子をこうナイル川に入れてったですね、ああ言って苦しめてった、あの背後、あのなんでそこまでやるんですかと、なんでそこまで固くな、ここまでね、あの災いを受けてたらとっとと出せばいいのにって言っても引き戻そうとすると、もう合理的じゃないですよね。でこれがサタンです、サタンですね。しかしそこから贖い出してくださる、その力強い、技を行ってくださいということを願って、11節で主に贖われた者がその力強さによって、救われた者たちがですね、戻ってきて喜びが戻ってくる、シオンに戻ってくるということを言ってるんですね。で12節、私、この私があなた方を慰め、応答してこうしてくださってるんですよね。あのさっきのこのサミュエル、サミュエルに対して、あなたは何者なのか、死ななければいけない人間を、人間や、草にも等しい人の子を恐れるとは、天を引き延べ地のもとを定め、あ、ここ、あ、ちょっと待ってね、この12節までにしようかな、ちょっと待ってください。12節までを読んで、あ、やっぱりちょっと読んでいきますね。天を引き延べ、地のもとを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りは、どこにあるのか。囚われ人は、すぐに解き放たれ、死んで穴に下ることなくパンにもこと書かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる、その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、あなたの手の鍵にあなたをかばい、天を引き延べ地をもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言うということで、このこうして神様がお語りになっている時に、この恐れるなっていう話をこの12節してるわけです。草にも等しい人の子を恐れると。あのよくね、伝道するときに怖いです、このいろいろ反発を受けるとかって時に、あの私励ますのはね、まあ、自分でもそうなっちゃうんだけど、じゃがいもと思いなさいと、まあ、よく言うんですね。まあ、ここでは神様は人の子、草にも等しいと、じゃがいもじゃなくて草って言ってるね。神様は死ななければいけない、だからイエス様が、このあなた方を、この、迫害するね、であなた方を殺そうとしている人間を恐れるなとね、その死んだ後のことを何もできない人間じゃないですか。で神様は、恐れなきゃいけない方はゲヘナに送ることが、地獄に送ることができるこの方を恐れなさいと。で、髪の毛の数さえもご存、あの知っておられる主はあなたを愛しておられて、恐れることはないんだよと。でここにイエス様励ましておられますけれども、まあ、同じこと今ここでおっしゃっているわけなんですね。かわす、今あなた忘れちゃってるよと、この主を。しかし神様は海をかきたてて海を、波をとどろかせる、そういう主なんだよとおっしゃっておられて、私の言葉をあなたの口に受けて、この予言のね、言葉をね、ユダヤ人に置いてってきました。そしてユダヤ人を守ってくださってる。であなたは私のためだとこう言ってるわけですね。で17節、そしてまた新たな、サメよサメよです。サメよサメよ、立ち上がれエルサレム、あなたは死の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち、誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者がいない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣、私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らは主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちていると。今このエルサレムに向かってバビロンの時に、まあ、踏みにじられたことを思い起こさせておられるわけなんです。神の激しい怒りを受けたんですね、彼らは。でその時の悲惨が今ここに書いているわけなんです。神の怒りを知るっていうのは 実は恵みを知るときに大事な出発点です。悔い改めることができないのはなぜかって言ったら、自分がそれだけ罪深いことを知らないからなんですね。神の怒るべき、怒りを受けるべき罪人であるということを知らなかったら、神の愛であるとか恵みがわからない。でパウロははっきりとローマの2章の4節5節で、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容を軽んじているのですか。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、身怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の身怒りを自分のために積み上げているのですと。神様の寛容とか忍耐によって今生かされていて、神様のその素晴らしさ、イエス様にある本当に素晴らしさによって初めて人は悔い改めることができるんですね。だけど多くの人がその堅くなさのゆえにですね、それが、あ、なんだ、神から裁かれないんだというふうに勘違いするんです。だからそうやってますますこの怒りの神様の御怒りのためにその罪を積み上げているんだと、このように言っているわけなんですね。このだから今この今慰めようとしてるんですけども、エルサレムをまずはこの神の怒りによって裁かれたんだよってことを思い起こさせてるんですね。でそれゆえさあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神、主はこうおっしゃられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩む道のようにして、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたと。悩んでいて酔ってはいても酒のせいではないっていうのは、これね、杯っていうので、神の怒りを飲むときにその杯を飲み干して、この酔っ払ったもの、千鳥足のようになるっていうのが書いてあるんですね。まあ、千鳥足って言葉出てこないけども、それは神様の怒りのインパクトを全て受けてしまったっていう状態です。でも今あなたを弁護するよと、あなたを弁護する神なんだからと、それ取り除けるよと、このバビロンにおける虐げとを今取り除けるからねって、このようにイエス様がおっしゃってくださいます。巫女の十字架というのは、イエス様の十字架というのは、神の怒りを全部受けた、私は杯を取り除けてくださいと、しかしあなたは願われる通りにしてと、ゲッセマネの園で祈られたその杯をイエス様ご自身が飲み干してくださったことによって、私たちにもその怒りが取り除けられたんだということですね。で52章、次のサメよサメよです。サメよサメよシオン、あなたの美しい衣を見よ、着よ、聖なる都エルサレム、無活霊の汚された者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りとほどけ、補修のシオンの娘よですね。今は美しい衣を着なさい、ここ恵みですね。憐れみというのは怒りを受けずに済むことですですね。怒りをあえて本当に受けなければいけないのに、その裁きを受けなくても済むのが神の憐れみですね。しかしね、そこでとどまってはいけないんです。恵みがあります。恵みっていうのは受ける資格がないのに受けることです。美しい衣を着ることです。踏み荒らされていたバビロンに踏み荒らされていたエルサレムが、美しい衣を着なさいと、なかなかここにね行く人が少ないんですよ。ずうずうしいじゃんってなるの。 福袋よりずうずうしいですよ。あの日本人ってすごく遠慮がちってよく言われるけど、元旦になるとね、あの凄さはあるよね。でもね、もっとずうずうしくならなきゃダメなんですよ。最高級のブランドのタダであげるって言ったら、いやいや私はいいですって言ってね、こう譲ろうとするじゃないですか。霊的にね、ダメなんですよ。全部受け取るんですよ。受け取るからこそ良い行いをすることができるんです。クリシャンとして生きていることができるんです。神様のその無尽蔵の愛に触れたら、愛されたからイエス様の命令に従うことができるんです。で、しもべになることができるんです。自信があるからこそ本当に人々のしもべになることができるんですね。で、今ここで立ち上がりなさいと、元あった座につきなさいと、この枷があるけれども、この枷をもう取りなさいと、これがいわゆる聖火ですね。聖火っていうのはその清められることだけど、クリスチャンはそのもう自由にされてるんですね。されてるんだけども、まだ枷が残っちゃってるんですよ。取ろうねって、うん、で次に、誠に主は仰せられる、こうおせられる。あなた方はタダで売られた。だから金を払わずに買い戻される。誠に神である主はこうおせられる。私の民は昔エジプトに下って行って、そこに起流した。またアッシリア人がゆえもなく彼らを苦しめた。今、この逆、こう、なんていうのかな。タダで売られたっていうのは何かというと、奴隷がですね、普通お金、人身売買ですよね。だから払って。人身売買にもなってないひどい状態ですよ。それがアッシリアによってもそうだし、このバビロンによってもそうだった。だから今度逆にタダで買い戻されるって言ってた。金を払わずに買い戻されると。つまり全く価値がない、これ奴隷状態だったのに、恵みですよね。神様が買い戻してくださると。だからあなたがちょっと何かやって償って、それで私のものになるよと、クリスチャンになれるよと。聖書をね、とりあえず創世記から黙示録まで読んで、それから私の本も全部読んで、ね、それで教会になれますよと、そういう教会だったらちょっとね、もうあの断りもなく、あの違う教会行ってくださいね。危ない教会ですからね。でも新興宗教そうやってますよね。5冊読んだら会員になれますよね。誰々先生のとかって、王先生のって言ったら分かるかな。ですね、それはありえないです。ただなんです、全部ただで。でさあ、今ここで私は何をしよう、主の蜜言、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者は者たちはわめいている、主の蜜言、また私の民は一日中絶えず侮られていると。侮られている、私の名のゆえに私は彼らを取り戻すっていうことをね、こう言ってるんですね。私たちが恵みによって救われるっていうことは、私たちの名誉のためじゃないんですよ。神の栄誉なんです。神の恵みの名が称えられるために、私たちがどうしようもないのに救われてるんです。私クリちゃんじゃどうしてはダメなんです、だってどうしようもなかったんだ。いや、だから救われたんですよ。でも私みたいなのがクリちゃん、いや違う、あなたみたいな人が救われたっていうことは、他の人も救われるんだっていう神様の名誉が与えられるからなんだよ。いや、それパウロが第一テモテの一章で言ってるんですよ。この罪人の頭である私が救われたのは、他に救われる人たちの手本になるためだっていう話をしてるんですよ。ですね。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになると。ここに私がいると告げる者が私である。知るようになる。神がいるっていうことが分かるようになる。で、これを明確に表したのがもちろんイエス様です。ここに神がいる。インマヌエルなる神ですね。そして、私だっていう言葉をたくさん使われました。 私が命のパンであるとか、私がって言って嵐の時にも、みんなが弟子たちが怯えていた時にね、水の上を歩かれて私だってこう言ったんです。ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになると。そして良い知らせの話なんですよ。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせて、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、私のあなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに来られるのを目の当たりに見るからだと。まあ、これは再臨の時に実現しますけれども、勝利の時にもですね、この御国の宣言始まったんですよね。覚えてますか？イエス様が平安があなた方にあるようにと言われて、そこから良き知らせが弟子たちによって述べ伝えられました。私だと言われる方を伝えていったんですね。で、見張り人だと言ってますね。これは世に起こっていること、そこに神の言葉をしっかりとそこにこの見ていく、今世に起こっていることを神の目で見ててですね、そしてしっかりと伝えていくと、黙っていないんだという、そういう者たちが喜びの声を上げているということです。主が来られたから、また来られるから、
変えられる、
主が変えられるか、そう、変えられるのね、ということですね。そしてエルサレムの廃墟よ、旧説ですね、共に大声を上げて喜びを歌え、主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。主はすべての国の目の前に聖なる御腕を、さっきからね、腕っていうのが出てくるでしょ、たくさんね、表した。地の果てから果て果ても皆私たちの神の救いを見るということで、エルサレムが回復されて、地の果てもみんなですね、神の救いを見る。これはもちろんイエス様戻ってこられて、この実現していきますし、そして霊的にはその前触れとして大宣教命令があるわけですね。地の果てまで私の証人となるというふうにあるわけなんですね。でですね、サメよサメよは終わります。されよされよという言葉から始まりますが、ここから、また違う流れが始まります。されよされよ、そこを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだと。でこれはバビロンにいる者たちに対して、そこを去りなさいと、エルサレムに戻りなさいと。主の器っていうのは、これは神殿の器ですね。これを持っている者たちはね、早く汚れ、この自分のね、持っているものを汚れからこの清められて、なんでかっていうと、バビロンの生活楽だったんですよ。ですね。でもユダヤ人の歴史は面白くてですね、このバビロンに居続けた人、だからペルシャになりましたけれども、すでにね、居続けた人かなり多かったんです。でわずかな人たちだけが戻ったんです。だから、この、そこから離散の歴史が始まりまして、多分祭りの時にだけは、この戻っあのエルサレムに行くっていうね、だから五旬節の時にいろんなところから、この来ていましたし、本当面白いのは、この先ほど話した近代史ですね、このイスラエルシオニズムですね、このどんどんどんどんこのパレスチナの地に戻ってきてですね、最初はロシアとか東欧とか、そしてヨーロッパ系の人ですね。でヨーロッパ系の人たちが結局、この母体となってイスラエルの国が建てられたんですけども、興味深い神の摂理ですね、独立戦争が起こりました。で独立戦争が起こった時に難民が起こったんです。でパレスチナ難民というのは有名です。でそこに住んでいたこのアラブ人の人たちが出て行きなさいという呼びかけをアラブ側からされて、出て行って戦争後戻れなくなった人たちをパレスチナ難民というわけですね。でもユダヤ難民も起こったんです、実は。でそれが中東地域にいた人たちがですね、もう全員追放されたんです。 ほぼ全員に近いぐらい。でそこで急いでイスラエルたちはもう作られたばっかりのイスラエルの国はどんどん彼らを受け入れてたんです。アメリカにも来た人たちはいますね、たくさん、中東系のユダヤ人ですね。けれども5分の4ぐらいかなぐらいは、このイスラエルに戻ったんです。だからこの前にイスラエル旅行でバスの運転手のヤイールさんという人は、 親がモロッコ系の母親かな父親と、そしてイラク系の母親と父親とか、イラク系ユダヤ人がいるんです。バビロンですよ。でずっとほら残ってたんだよねずっと。で、まあ、これはでも霊的な話を実はしてたんですね。その世に染まってほら奴隷の身として来たんだけれども、まあ、定着したんですよその生活で。でそこで仕事をしていきなさいっていうふうに、まあ、エレミア書にも書いてありますし、で70に経つとね結構いい商売ができちゃったんですよ。だからでもちゃんと戻っていきなさいとこういうふうにねこう言って戻っていくわけなんですね。まあ、結構言われてるのはアメリカ系のユダヤ人ねの人あのこう申し訳なさっていうのがあるんだって。あのこのイスラエルのガイドの人が教えてくれたけど、ユダヤ人のガイドが悪いな悪いな戻ってないなイスラエルに戻ってないからなって言ってたくさん献金するんですよ。罪滅ぼしっていうかねそういう こう動機が働くっていう話をしてくれましたが、で霊的には私たちクリスチャンも当てはまるわけですね。本当に世の中っていうのはバビロンなんですね。それを離れなさいと。でこの約束の地っていうのは何かって言ったらこの上からの天からのエルサレムなんですよ。そこを思っていなさいと。でここで慌てなくても良いっていうのが面白くてですね、なんでかって言ったら主がそれを行ってくださるから。これね新しくクリスチャンになるとね慌てちゃうんですよね。これも直さなきゃいけないあれもしなきゃいけないいいから、でも召されたところにとどまっていなさいと第一コリントの7章に書いてありますね。そういう状況良くなって良い状況ができたら、まあ、それで例えば奴隷の身である人は奴隷の身から解放された方がいいだろうけれども、そこで召されたんだからと。クリスチャン生活本当に召されたっていうのをすごい大事にして、そして応答していくんですね。神様がそうされる時に応答していく。で自分で変えようとするこう何ていうか傾向があるんですね。こう焦っちゃってね、ですね、ということであります。で、次ですね、いいですか、13節からメシアの歌、さっきこれもうすでに見てたじゃないですか、この、49章からですねメシアの歌が ありましたよね。この、そして先ほども出ましたよね、弟子の舌を与えというのが出ましたよね。でこの10、ここから13節から53章の最後までが長い主のしもべの歌になります。メシアの歌になります。
そうです。何章ですか？
53章の最後までが
53章の13、
3節から53章の最後まで長いところです。でこの主のしもべということがここまでやるかと驚愕している箇所なんです。見よ私のしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる。これが次から読んでいくと分かるんですけども、イエス様が高くなりました、崇められました、天に昇られました、神の右の座につけられました。しかしですよ、同じように上げられたんだけども、その前にね、上げられたって天に上げられたんじゃなくて木の上に上げられた。それ上げられて天に上げられて戻ってこられる時のイエス様のが実は木の上に上げられた苦難のしもべだったっていうことに驚愕している姿が次に出てきます。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。主が戻ってこられるときに、なんとなんと、その顔立ちは人のようではなく人の子らとは違っていた。多くの国々を驚かす。なんで世界のを救う方、キリストが、救い主がかっこいい姿をするのではなくて、こんなむごい姿が残っているのか。私たちはね、きらびやかなものをね選びますよ。国の指導者になる人がかっこいい顔し、格好しなくてどうするんですか。ですよね。 しかしあまりにもひどい姿が痕跡が残っている、顔が人のようではない、そのような痕跡が残っているというところから始まります。そして53章は私たちという言葉があって、これがこのイエス様が戻って来られる時に残されたイスラエル人、民ですね、残された民の告白の言葉になっていきます。イエス様を受け入れる、十字架のそのイエス様が損なわれていった、傷を受けられたというのは実は私たちの咎のためだったんだと告白していく言葉になっていきます。